こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事のちょっとした合間、あとは家事をしながらとかね、ぜひぜひ夏休み中も大歓迎です。今日もナイスラン、お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube はラントリップチャンネル、虎ノ門トライアスロンチャンネル、あとは個人のチャンネル、パクミスラッシュ岡田匠というチャンネルがね、立ち上がりまして、個人のチャンネルで情報をお届けしたりしております。音声配信ランニングアプリはライブランでね、トレーナーをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティしております。ラジオは金曜日11時30分、品川ラジオという番組やっております。これ、略すとワンラジなんですよね。紛らしいですよね。よろしくお願いします。89キロ目、ランラジ突入。今日は、ミネラル足りてるっていうお題で、ちょっと栄養のお話していこうかなと思っております。よろしくお願いします。この放送は、コスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサーとでお届けをいたします。グダさん、番組へのサポートを共感ありがとうございます。そして皆さんからいただいているこの夏やることをいろいろね来ておりますので、後ほど紹介をしていきたいと思います。8月もまあお盆休みに入ろうかというところですね。まあ、収録しているのは山の日の前なので、この3連休で、まあ、こっからお盆休み入るよって方もいるんじゃないですか。お勤めご苦労様です。いいですよね。なんかあの夏のボーナスのニュースを聞いたんですけど、なかなか上々だとか、まあそれは企業にもよるんでしょうけど、夏のボーナスが出てさ、いきなりもうお盆休み突入するんでしょ。羨ましいな。
頑張った自分にご褒美、拍手です。
まあ夏休みもう終わった、今入ってる、まあこれからという方はいろいろいるかもしれませんけども、ぜひねランニング、まあ家族との時間、帰省されるっていう方もいるかもしれないですね。ぜひハッシュタグランラジをつけて教えてください、近況よろしくお願いします。僕はと言いますと、先週の土曜日、ランラジオフ会パワードバイチーム茨城ということでね、茨城のまあいろんなところで観光案内、観光案内ランっていうんですかね、をしているゴンさんに、まあ、主催いただいて、チーム茨城の皆様にねご案内をいただきました。19人僕も入れて集まって、茨城県の守谷っていうところですね、つくばエクスプレスで守谷駅で集合して、土曜日にで朝12、3キロですかね、沈下橋行ったり、まあ日向ほぼ日向の熱々のね茨城県を走って、みんなでワイワイと走って、まあお風呂入って楽しかったですね。やっぱりこう皆さんでいろんなこう新しい街、普段見てる景色とは違うところを、その景色の方に、そこのエリアの方に案内していただく、これやっぱり面白いですよね。いろんなうんちくというか、こんな場所があるんだ、まあ、いろんな話を聞いて、でお風呂、12時くらいにお風呂入って、その後茨城県のね、初めて行きました、アサヒビールの工場案内回って、ツアーで回って、アサヒビールの
アサヒスーパードライ
の工場、すっごい量、すっごい敷地広くて、まあほんとね、何万リットルとこう作られている場所ですよ。行ってきてもね、出来たてのキンキンに冷えた
アサヒスーパードライ、
もういいか、飲んできたっていうね、最高のオフ会でございました。ありがとうございます。まあこういうイベントどんどん開いていきたいと思いますので、我が町でオフ会開きましょうっていう案内してくれるという方、ぜひお声掛けお待ちしております。でそこでその企画していただいて、僕もジョインしてみんなで走る、
楽しそうじゃないですか。ぜひやりましょう、お願いします。
そして8月の、ね、8日でランラジ T シャツの第2弾、ランニングラビット T シャツ予約終了しました。大変ご好評いただきまして、多くの方に予約をいただきました。8月の末ですねに順次発送という形になると思いますので、9月頭とか8月にはついているかなという予定でございます。はい、あとですね、この T シャツ発売に伴ってランラジのイベント9月2日に行っていくんですけど、これ視聴券、 YouTube でね見る視聴券っていうのはまだ販売しておりますので、ラントリップチャンネルでぜひチェックお願いします。まあ、そんな感じで T シャツ お届けしたら、まあこれあの T シャツ、単純にねランニングの時とか普段の時着ていただくっていうアイテムではありますけれども、まあ、ランラジを着て、あの人もランラジ聞いてるんだとかね、あの人もラントリップ使ってるんだ、ライブラン使ってるんだっていう、まあ、かなり近い距離にいるランナーの目印だと思います。なので会った時にね、お今日もナイスラン、声をかけ合うツールだと思ってぜひ着用してみてください。よろしくお願いします。そんなこんなでオンラインオフ会など含めてね、イベントも行っていきますよというお知らせで、ランラジ次は9月の1日にランラジのオンラインオフ会を行っていきます。そしてその翌日9月の2日土曜日にランラジ2周年記念イベントですね。はい、リアルの参加券はもう終わってしまったんですけれども、オンライン配信を行いますので、視聴券これ買っていただいた方は生でもその時に見られますし、9月の2日に17時にちょっとタイミング合わないという方はその視聴券でアーカイブを見ることもできますので、ぜひまだね販売しておりますのでお楽しみに。ここで大森さんと僕でラントリップ放送室の公開収録をしていこうかなと思うんですけれども、どんなお題がいいか先日前回の放送で募集をしていろいろといただいて、まあ、これを結構参考にさせていただきながら、未来のランニング、未来のランニング体験、未来のラントリップはどうなってるんだ、未来のランラジはどうなってるんだ、こんな未来いいよねという、まあ、ちょっとビジョン、ビジネスの話と、まあ、ビジョンの話、こういう未来のお話をちょっとね大森さんとしていこうというふうに思っております。どうですか、どんな絵を描いているのか、ぜひ皆さんとね共有できればと思ってますので、ご参加お待ちしております。はい、大会のね MC のお知らせさせてください。増えてます、やっと公表できるやつが、まあ、今月末ね北海道マラソンがありまして、まあ、カーボパーティーが前日にあったり、おそらく翌朝にはモーニングランがあるんじゃないかなと思いますので、まあ、北海道行かれる方ご一緒できます、よろしくお願いします。あとは10月ですね、10月6日から開催するのがレイクビーバー100、あとは10月の21日土曜日、ここ新しいお知らせ、ナンバースポーツフェスタというものが開催されます。まあスポーツ雑誌のナンバーですよね、ナンバードゥ駅伝とかやってますけれども、味の素スタジアムでナンバースポーツフェスタというのを開催しまして、この第1部がですねナンバードゥ駅伝開催です。ここで MC をさせていただきます。まあ、この駅伝もそうだし、まあ、フットサル大会とかねいろいろあるんですよ。これ3部構成になってまして、まあ、ここで MC を1日させていただきますので、ご参加お待ちしております。ナンバードゥ駅伝コースはアジスター使って、トラックとスタジアムの周り使って一周2キロですね。で1チーム4名の枠もありますし、超ビギナー向けの1チーム8名っていう枠もあるそうでございます。まあ、仲間と助けをつなぐ10月21日予定空いてますか、よろしくお願いします。10月29日は大阪で駅伝ですね、大阪駅伝 in 長居ということで、こちらも長居スタジアムで駅伝大会開催でございます。で11月5日は甲州アルプスオートルートチャレンジ、山梨の甲州アルプス、こちら絶景を走るトレラン大会です。11月26日は神宮外苑チャレンジフェスティバル JBMA ユニファイドラン、これ国立競技場で10キロ5キロのレース、短い距離ですね、大会デビューにもいいと思います。さあそして年末に差し掛かってくると12月の23日24日この土日で国立競技場クリスマスラン2023というね新しいイベント、こちらでも MC をさせていただきます。国立の 1.4 キロの周回コースを、まあ、3時間のリレーマラソンかフルマラソンのリレーマラソン、ハーフのリレーマラソン、時間で決めるか、まあ、距離で決めるかっていう、まあ、部門がありまして、それぞれチームでも個人でも参加ができますので、どうでしょうか、お待ちしております。いやクリスマスの仮装してメリークリスマス、今日もナイスランやりたいですね、今年もナイスランになるのかな、そして12月29日年内最後の多分大会の MC と思いますビヨンド、はい、募集開始しております。ビヨンドも頑張りゆうすけさんとともに MC をさせていただきますし、結構今年はあのペーサーとしてみやこちゃんとかみつかくんとかもそうですし、いつも通りの、ね、ゲストがたくさん来ますんで、お待ちしております。皆さんのフルマラソンの自己ベスト更新、きっとねここでぶっ壊せると思います。はい、でこういうお知らせばっかりしてると、いやーやっぱちょっとそろそろ大会決めたいななんて僕も思ってて、決めました、エントリーしました。直近でいくと、まあ、エントリーしましたというか決まっているのがレガシーハーフですね。10月レガシーハーフを走って、11月の23日祝日に大田原マラソン、復活の大田原マラソン、ここ走ります。年を明けて2024年 もうそんな話するんですか。ああもう来年
早いね。
早いっすね。来年の年明けはねハイテクハーフに始まり、1月の末に勝田全国マラソン、これちょっとご覧になられた方もいるんじゃないでしょうか。ラントリップとランニングブランドオンのコラボ企画で、女性はサブ3かな、で男性がサブエガ以上の記録を目指すというチャレンジ企画があって、まあ、そこで MC としてチャレンジャーとして参加をするということが決まりまして、勝田で自己ベスト更新を狙っていこうと思っております。
ご視聴される方々ともに頑張りましょう、うん、ということでお知らせ終了。
11分、いつもすいません、このお知らせがね長くて、前回の放送聞いててねお知らせ長いな、すいません、お付き合いいただきありがとうございます。さあここから本番ですよ、行きましょうか。89キロ目、ミネラル足りてるっていう話、ミネラル足りてる、足りてるかどうかちょっとよく分かりません、ね、いや睡眠足りてるかとかなんかそういうのはね分かりやすいですけど、ミネラルですね、私たちの体に必要なミネラル、まあなんとなく分かってますよね、運動するにしても普段の生活をするにしても、まあなんとなく必要、まあそれはまあまあまあまあ、まあ、分かってるんですけど、なんかちょっといまいちつかみきれてないのがミネラルじゃないですか、ああ、まあ、夏ですしね、まあ、ちょっとだけ詳しくなる、でちょっとだけ意識して摂取してみるっていうのをちょっと心がけるといいなって個人的に今思ってるので、それちょっと今日はお話をしていく、いこうと思います、うん、7月の下旬にこれランラジでも言ったかな、ライブランとかでもちょっと配信したんですけど、ちょっとね一日熱を急に熱が出て、厳密に 1.5 日間くらい、ね、寝てた日があったんです。7月の下旬に体調崩しちゃいまして、まあ、ランニングを普通にやりつつ、まあ、お仕事も普通にやりつつ、で結構飲み会が続いてて、で重なってなんか睡眠不足になってる、そんな感じだったんですね。なんか足りてないな、睡眠足りてない、水分雇ってると思うんだけどな、ビタミンかな、うーんビタミンもまあ太陽に当たって失われてるし、ミネラルかなちょっとよくわかんないななんてね思ったけど、まあ、とりあえず体調崩してしまった、1日でまあなんとか治ったんで、こういう感染症とかではなかった。何が足りない、まあ、シンプルに多分疲れてた、夏バテだったと個人的に分析をしてまして、ここで、あ俺ミネラルとかそういうビタミンとかが足りてないんじゃないかなって思ったんですと。でその時に、あれミネラルってなんだろうって思ったんですよ。ミネラルって何ですかねと思って、水ですかみたいな、よくわかんないなと思って、まあ、ちょっと調べてみたんで、それをちょっとシェアしていこうと思います。まずミネラル5大栄養素の1つ、そうなんですよね、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルですね、この5つ、まあ、タンパク質とか脂質とか炭水化物、この辺はまあ結構運動されている方々取ってると思うし、取りやすいと思うんですけど、あとはビタミン、ミネラルというところで、ミネラルってそもそもねどんな成分なのかっていうのをちょっとお話をすると、ミネラル、またの名を無機質とも呼ばれる栄養素なんですけど、まあ、例えばカルシウムとか鉄、ナトリウム、マグネシウム、亜鉛とかね、リンとか、ね、そういうのもありますね、まあ、こういうのがミネラルの一種ですね。よくドラッグストア行くとサプリメントになってるやつ、これがミネラル、まあ、これミネラルってどんな役割を担ってるかというとですね、まあ体のコンディションを調整してくれるっていう役割、まあ、体のコンディションを調整してくれるわけですよ、大切ですよねありがとうありがとうミネラル、今体のコンディションがいいと思えているのはミネラルのおかげかもしれない、もしくは体のコンディションがいやなんかちょっとあんまりミネラルが足りてないかもしれない、可能性としてね、まあ、栄養素として欠かせない存在ということでございます。まあ、あの骨とかそういう体の組織を構成するものでもあるんですけどね、体に欠かせないもので、人間の体の中で構成比率どれくらいの割合を占めているかというと、およそ 5% と言われてます、まあ、そんな多くはない、必要量は少ないが、しかし体に与える影響が大きい、生きていく上で必要なのがミネラル、だから5大栄養素に数えられているということですね。でこの必要なミネラルなんですけど、ポイントは体の中で生成することができない、そう生み出すことができないですね、必要なものって得てして自分たちで作れない、外から入れるしかないということで、食べ物とか飲み物から上手に摂取をする必要があるよねってことなんですね。うん、なるほど、じゃあ食べよう飲もうってことです。 でこの体のコンディションを調整してくれるっていう大切な役割だよっていう話をしましたけれども、まあ、もうちょっと一歩踏み込んでいくと、まあ、どうなっていくのか。ミネラルが不足していくと、まあ、分かりやすく言うと体調不良になるし、夏バテするわけですね。バテてないですか？
いらっしゃるかもしれません。
今疲労感を感じている。なるほど、脱水症状です。あ、まずいまずい、早く飲んで早く飲んで早く飲んで食欲不振、ね、夏バテの一種ですよね。免疫力が低下してる、あ、なんか風邪ひいちゃってる、ちょっとなんか具合がね、ちょっと鬱っぽい、なんかやる気が起きなかったり、落ち込む、まあ、いわゆる抑うつ状態なんて言いますけど、落ち込む。あ、俺なんてさ、どうしたどうした、やる気が起きない、あ、やる気が起きない、それは暑さのせいもあるかもしれないですけどね、うん、まあ、こういった状態起きやすくなるわけですね。特に夏危ないんですよ。なぜなら大量に汗をかいてるから。走らなくてもね。そして走ると大量に汗をかきますよね。いや、私の体を見てください。この35度の猛暑の中でも走ってても1ミリも汗をかきません。病気いやそんな人いないじゃないですか。もうそんな人いないじゃないですか。ドバドバ書いてるでしょ。そのドバドバ書いてる汗と一緒にミネラルが体の外に出てってるわけですね。はい。あとこのミネラルってストレスで失いやすい、ストレスがかかると失いやすいっていうふうに言われてるんですって。まあ職場環境がストレスでいっぱいだよ、もしくは今日も息子が言うことを聞きませんとか、わかんない、家族の中のストレスがあるとかね、じゃなくて今って暑いじゃないですか。暑い、そしてエアコンが効いたところに入る、まあ、その寒暖差もそうだし、暑い、異常なまでに暑い、まあ、これがストレスなわけです、体にとっては。まあ、こういった状態からも夏って特にケアが必要だし、特にミネラル失っちゃってるよっていうことで分かってないかもしれないけど危ない、それが夏、うん。まあ、ということでこのね、体のコンディションを整えてくれるミネラルさんがなかなか不足しがちなわけですね。だから365日4つの季節同じようにやってりゃいいか、いや多分違うんですよ。夏は特にやんなきゃいけない。何を？ミネラル意識してとる。だと僕はね、この熱を出た時に思ったんですね。まあちょっとね、それぞれがいろんなミネラルってあるんですけど、まあ、ミネラルってね、必須ミネラルって言われるものだけでも16種類あったり、自然界の中ではもうね100種類以上あるのかな、すごいあるというふうに言われているので、まあ、ちょっといくつか的を絞っていきたいななんて思ってます。まずは鉄。はい、まあ、女性は結構意識されている方も多いかもしれないですけど、まあ、鉄といえば血液ですね。血液中の赤血球に含まれておりますヘモグロビン、まあ、これの材料になるってことなんですけど、全身の細胞にこのヘモグロビン酸って何なのっていうと、酸素届けております。酸素、ランニングの時に必要なことはまあまあまあ言わずもがなということですね。これは鉄が不足すると貧血になるよとか、食欲不振になる、あと疲労感ですね。うわー抜けない疲労感、鉄分が足りてないかもしれないっていうことですね。あとエネルギーを作り出す時必要なの、まあもちろん炭水化物もそう、ビタミン B もそうなんですけど、マグネシウムとかカリウムっていうのも必要というふうに言われてます。これがミネラルの中ですね、うん。あと熱中症予防、まあ、この時期いつも本当にもうニュースでも口酸っぱく言われております。もういいよ、分かってるよ、本当にいつだっても熱中症気をつけなきゃいけないぐらい暑いんだから。ナトリウム、まあ、塩分ですね、分かりやすく。あとはこのカリウム、さっきも出てきましたけど、ナトリウムとカリウムのバランス、まあ、これをちゃんとバランスよくちゃんと取るっていうことだと思います。であとカリウム出てきてるんですけど、この辺ってあのまあ食欲不振とか精神の不安っていうところにもカリウムが不足してると影響してくるということで、なんか不思議ですよね。体にこの摂取するミネラルっていうものの中でシンプルにもちろんその体の機能的な酸素を運ぶとか、まあなんていうのかな、疲労回復とかっていうところにも影響してくるんですけど、メンタル、こういうところにもミネラル影響してくる、面白いところですね。はい。あとまあこの温度の熱いクーラー効いてる、こういう時に乱れがちなのが自律神経で、この自律神経整えるって言われてるのがカルシウムなんですよ、だそうです。カルシウムが不足するとね、まあシンプルに骨が弱くなる、まあ年齢を重ねていくごとに骨って弱くなっていくじゃないですか。だからカルシウムちゃんと取ろうよ、運動することによって骨を強くしようよっていうことを意識されてる方も多いと思います。うん。でもそれ以外にも自律神経とかにも関わってくるね、あとは筋肉痛とか不眠症、こういったものにも引き起こす可能性があるということで、どこに影響してくるか分かんないですね。カルシウムも大事なものですね。で、まあ、今皆さんがね、はい、今書いてます、僕も今書いてます、ミネラル、あ、じゃない、汗 にミネラルが含まれているということで、やっぱりこれが常に出てっちゃってる季節だからこそ気をつけなきゃいけない。で、出ていって不足していくとどうなるか、食欲が不振になったりしてご飯が食べれなくなって、そのミネラルがどんどん不足していくという負のスパイラルに入っていく。困る、困った。スパイラルに入る前に、いや入らないようにしたい、入ったら出たい、入ったら抜け出したい、ね、このスパイラルを逆回りに上に上がっていって、ね、出ていきたいですね。まあ、ミネラルを上手に補給する、これが大事になってくるということで、食べ物飲み物サプリメントしっかりと摂取しようぜっていう話でございますね。皆さん食べてください。いやいやいや、何よってことですよね。まあ、の食事の内容とかね、気をつけるのもいいですし、運動の時、この時期やっぱり話題になるのは経口補水液、ポカリスエット、アクエリアス、まあ、水分補給にちゃんとスポーツドリンクを使うっていうのはいいと思います。まあ、特に経口補水液とかなんかね、ナトリウムとかカリウムとかバランスよく入ってるってことですから、しっかりと取っていきましょう。個人的にちょっとこのミネラルを軽くこう勉強してる時に、まあ意識したいなと思ったのが、マグネシウムとカリウム、エネルギー作り出すって話もありましたよね。で、熱中症予防にナトリウムですよね。赤血球、酸素運ぶよ、ヘモグロビンの材料にある鉄で、この辺意識して取りたいななんて思ってまして、どういう風に取るのがいいか、まあ、何に豊富なのかっていうのをちょっとね、改めて機能とともに簡単にお話ししていきたいと思います。まずね、汗で出やすいミネラルっていうのがマグネシウムとナトリウムなんですって。マグネシウムとナトリウム、まあ、結構マグネシウム、マグオンとかもそうですし、なんかマグネシウム、ナトリウムってランナー取ろうよっていうなんかイメージはついてる気がします。そんな印象ありませんか、ね、なんですけどね、まあ、まずマグネシウム、この代謝を助けるっていう働き、まあ、つまりエネルギーを生み出すっていうところにも影響してるし、カルシウムとともに骨を作るっていうのにも影響してくるっていうことが言われております。あとはですね、脳の情報伝達とか筋肉の収縮、血圧の調整、マグネシウムすごくない？そう、大事なんですって言われております。これ何によく含まれてるかっていうと、豆とか海藻とか魚介、豆とか海藻ね、で、ナトリウム、まあ、この辺なんかは、まあ、お塩とか醤油、まあ、こういったものに多く含まれてるし、まあ、意識的にね、取らなくても割とご飯食べれてる、さっぱりしたものばっかり食べてる方はあれですけど、取れてる方も多いんじゃないかななんて思うんですが、特にランナーはいっぱい出てるんで、ナトリウム意識して取りたいですよね。その体内の水分を保つ、水分を保つ働きっていうのがナトリウムにはやっぱりあるので、これが不足するとやっぱり脱水症状になって熱中症になるっていうこの原因につながっていくということなので、あとちょっとね、高血圧でちょっと医者さんからって言われてるっていう方もいるかもしれませんけど、その特にこの時期は汗で出やすいし、体の水分を保つっていう機能がナトリウムなので、これやっぱり意識して取りたいところ、マグネシウム、ナトリウムね、今行きました。あとカリウムです。先ほどもちょっと出てきました、重要なカリウムなんですけど、まあ過剰に摂取した塩分を外に出す、まあ、これバナナとかにもカリウムねよく入ってるっていうふうに言われたりしますけど、まあ、便秘解消につながったりとか、このカリウムが不足すると脱力感とか食欲不振、こういうところにねつながってくる。で、このカリウムもマグネシウムと同じく体の水分っていうところに関して重要な働きをしているということで、カリウム、マグネシウム、ナトリウム、ここやっぱり人間の体の、まあ、特に汗をかいてるこの時期で意識したいやつらですね。で、カリウムは海藻とか野菜とか果物に入っているものでございます。で、続いて鉄ですね。もうね、血液を作るということで酸素を運ぶ、はい、 OK です。役割はいいですね、重要ですっての分かってますもんね。まあ、レバーとか分かりやすいところでいくと、焼き鳥のレバーお祭りで食べてください。あと魚介、海藻、お豆、緑黄色野菜ね、青菜にも含まれているなんていうふうに言われております。で、この鉄分はビタミン C とかタンパク質と一緒に摂ると吸収率がアップするっていうことでね、分かりやすくて、やっぱだからレバニラ炒めなんていうのなんてもう最高じゃないですか。あ、食欲がない、でもそれはね、頑張って食べたいところですよ。特にね、動物性の食品に含まれている、まあ、ヘム鉄っていうやつの方が吸収率がね高いって言われてます。非ヘム鉄っていうのが植物性なんですけど、その植物性の非ヘム鉄よりも植物性、動物性の方が、動物性のヘム鉄の方が吸収率が高いって言われてるんで、まあ、レバーとか魚介からね取っていくのがいいんじゃないかなっていうふうにね、鉄に関して思います。いっぱい食べ過ぎても出ちゃうということなんで、まあ、このレバーはたまに食べるっていうね、例えば週に1回食べるとか、そういうのがいいんじゃないかなって思います。はい、 あと、まあ、ちょっと、ね、出てこなかったですけど亜鉛なんかね、この辺なんかも亜鉛っていうなんかすごい大事なんですよね。代謝を助ける、あ、タンパク質の代謝を助けたりその粘膜、皮膚、髪の健康を保つ、だからこの辺っていうと免疫力ですよ今。まあなんか流行りをぶり返してるやつらがいるでしょう、あいつら。そういうのも、まあ、免疫細胞の活性化、この辺亜鉛役立つっていうことなんですね。何に入ってるか、まあ、お肉、貝類、海藻、ナッツ、ここまで言ってね、ちょっともう気づいお気づきの方いらっしゃると思うんですよ。
いやいや、え、海藻すごくない
すごいですよね、海藻めっちゃ出てきましたよね。亜鉛海藻です、カリウム海藻です、ナトリウムじゃないや、マグネシウム海藻ですって、どんどん出てくる。でしかもなかなかちょっと個人的には男の一人暮らしだからなのか分かりませんが、海藻って好んで食べる方あんまり多くない印象じゃないですか。この前ね、知り合った、この前ご飯を食べてたランナーの方がなんか好きな食べ物の話してて、好きなもの食べ物何なんですかって、え、もずくですとかって言ってて、もずく一番に出てくるって、ちょっと待って、もずくに失礼なわけじゃなくて、一番ってなんかね、お寿司ですとかお肉ですってあるけど、もずくかいって思いましたけど、なかなかやっぱり皆さん意識しないと食べないと思うんですよ。だから結局何が大事かっていうと、このねミネラル全体を防ぐために、結局はバランスのいい食事なんですよね。緑黄色野菜、お肉、魚、まあ、こういういろんな種類をちゃんと食事で摂ろうよっていうこと、まあ、水分補給をちゃんとやろうっていう水分のことで、これたまにね、あの経口補水液とかっていうものを使ってこまめに水分補給をする、ね、もうこの段階でやっぱり食事に気をつけなきゃいけない、飲むものにやっぱり特にこの夏は気をつけなきゃいけないっていう気がしますね、はい。あとやっぱり有効なのがお味噌汁、海藻も取りやすいんだ、水分も取りやすいんだ、塩分も取れるんだ、味噌汁ですね。何かと味噌汁って万能ですね、まあ、あの防ぐ不足を防ぐっていう意味ではちゃんと睡眠をとるっていうことも大事ですし、ちょっとね僕もこの体調崩した時にやっぱこれかって思ったのが、やっぱ睡眠不足以外にやっぱねお酒ね、ビールうまいじゃん今の季節で、走ったらビール飲みたいじゃないですか。いやお盆で帰省して家族とくーで、その前にちょっと一っ走り行っちゃってね、でその帰ってきた後に高校野球なんか見ながらね、家族とねビール飲んでね、冷やし中華食べてね、あははスイカ食べてね、夜花火するんでしょ、最高じゃんお盆まあみたいな、そんな感じでお酒飲む方いると思うんですけど、ですね、要注意でございます。お酒を飲んでる時アルコール、これでね水分がね脱水症状になっていくよっていうふうにはよく皆さんご存知かと思いますけれども、ミネラル、ビタミン、お酒を飲むと失われやすくなっております。はい、よっよっ、アルコールさすがだねっていうね、全然体に良くないっていう感じでございますね。走ってるよ、お酒飲んでるっていう方は特にリスクが高いっていうことで、ミネラル特に足りない可能性がありますね。はい、僕です。皆さんいらっしゃいますか、該当するという方。危ねえですね、これ気をつけていきましょう。本当に皆さんよろしくお願いします。いや、なんかちょっとミネラルの話を今日はしましたけれども、お酒飲んでる方は特にね不足がありますんで気をつけてくださいっていうこと、まあ、なんか結構補正液とかちゃんと取ろうよっていうことと、まあ、あの栄養素、まあ、足りなくなると何が起きるかっていう、その自分の不調っていうのがもしかしたらミネラル不足によって夏は特に招かれてる、そう、それが原因の可能性が結構高そうだなっていうことで今回はこれをシェアしました。特にだから、あの冷やし中華とかにね、錦糸卵とかチャーシューとかトマトでビタミン取りつつで、ね、なんかちょっと分かんないけどかさ増しに海藻わかめとか乗っけてるじゃないですか。ちょっとお母さんやめてよ、わかめって全然美味しくないんだからさ、わかめとかいらないよって思ってる方、
わかめマシマシでいきましょう。ランナーに必要なのは海藻です。今
海藻ね、まあタンパク質もそうですし、緑黄色野菜、お豆、納豆なんか食べるのがいいですね、というね、もうなんかまあ今本当次回を兼ねて今日はここでご紹介をさせていただきました。スタートから間もなく30分、番組の後半は皆さんからいただいているこの夏やること紹介していきます。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオ、ランラジ。
スタートから間もなく30分になるところです。30分になりました。30分経過。行きましょうか。 暑い、汗をかいてる、移動中もなんだったら走ってないのに汗がびちょびちょです。失われてますんで補給をしていきましょう。やっぱりランニングって健康でいたい、楽しく過ごしたい、より良い人生を生きるためのツールですよね、手段だと僕は思います。皆さんもそうだったんじゃないでしょうか。
走るために生まれてきました。うん、なるほど、
エリウド・キプチョゲかなまあ分かんないですけど、まあ走るっていうのはやっぱり一個の手段ですからね。自分のご機嫌を取る、体の調子を整える、まあこの走るっていうことにおいて、今ね練習しなきゃいけない、まあ、秋のパフォーマンス、フルマラソンとかレースのために今はまあなるべく頑張っておきたい、暑い中でもちょっとトレーニングしたいんだ、でもだけどそう、そういうケアが大事ですしね、自分の体調を整えるためのツールなんで、それで崩さないように気をつけていきましょう。とは言ってもこうやってランラジを聞いてくださってる皆さん、つながっている皆さん、一人じゃありません。こういう暑い夏もランラジでつながって、今日も一歩踏み出す、今日も仕事ちょっと頑張る、ちょっと分かんない、個人差ありますけれども、頑張る、頑張ってる自分に拍手、素晴らしい、
やったやってるよ、
やっております。皆さんからいただいているこの夏やることどうでしょうか、なんか何やる予定でしょうか、教えてください。僕はねちょっと今週も高尾山には行ってきたんですけれども、山ね行こうと思っております。山を楽しみたいと思っておりますけれども、ランラジハッシュタグつけていただきありがとうございます。亀吉全身さん、暑そうな中ねゆるランお疲れ様でした。ちょっとね体調崩してそうかな、 UFO のマムさん大丈夫そうでしょうか、疲労ね回復願っております。そして、ね、みかんさん、塩丸みるさん、あとはひとしさん、織原さん、ありがとうございます、この夏やること、織原さん、初めてのランニング合宿に明日からの3連休で行ってきますとな、お楽しそう、台湾のハオチーホーローキーランニングクラブの川口湖合宿、台湾では有名な湖の、これなんていうのかちょっと読めないんですけど、台湾の有名な湖でやってた毎年恒例の行事、はいはい、僕の帰国後から始まって行ったことがなくて行ってみたいと思ってました。合宿という響き難解ですよね。仕事では泊まりの研修旅行とかありますけれども、ランでは初めて、うん、高校時代の合宿なんて嫌で仕方なかったですけど、卓球部は夜も電気つければできるとか言って1日12時間とか練習してました。うわ怖いわ室内競技おすごい、15人で行って練習メニューも逆レンがあったり、川口湖一周のロング走があったり、マラソン部長のカスハードメニューに耐えられるのか怖いです。いいですね、天気は心配だけどバーベキューがあったり観光もあったりするのでそれまた楽しみということで、お楽しんできてください。北海道マラソンにここで総力を高めて臨みたい、合宿、まあ、あまり無理をせず楽しんできてください。合宿いいですね。そしてごとこブルーグラスさん、チーチさん、
鳥取砂丘だ、いいですね。
そしてクラークさん、アチンさん、
うん、
アチンさんのこの夏やること、暑さに負けず朝ラン、いいですね。ジョーラランナーともすれ違う、さすがにジョーラランをやりたいとは言えない、なのでランニングコースにドボンポイントを見つけたいですと、ね、おいいですね、ドボンポイント見つける。でもそれこそ海外に行ったりするともうね本当年齢とか体型とか関係なく、ビーチにさ海外に行くとさ、もうすごい体の大きいねお母さんとかがビキニ着てるじゃないですか。日本人ぐらいだと思うんですよそれ気にするのって。いいんです、だから女性もね、まあ、可能な限り、まあ、ブラトップで走っちゃっても僕いいと思うんですよ、夏ですしね、はい、なんかまずいこと言ってる、大丈夫ですよね、はい、まずその、まあ、自分の節度のある服装でということで、カープさんありがとうございます。この夏やること、しぶしぶながらも日々走らせていただいている家族への感謝、結婚前は一緒にマラソン大会に出ていた妻もランニングから遠ざかること二十数年、結構経ちましたね、誘いども乗ってこず今はすっかりインド派です。でもなんだかんだでわがままを許してもらっている家族にこの夏は感謝したい、今日当たったラントリップのハーゲンダッツは妻に早速献上します。いやー素晴らしい、ね、これいいですね、ラントリップが提供してくれたそれを家族のために素晴らしいな。すすくんさん、皇居ランナー、チカラさん、そしておみさんありがとうございます。あとですね、この夏やりたいこと、はい、タミさんありがとうございます。この夏やること、1、フルマラソン完走、だから北海道マラソンですね。あと2、体重をもう3キロ4キロ落とす、最大力18キロ落としたんですけど、 BMI22 にはもうちょい。なるほどね。どちらもできたらいいなと。これね、夏場のダイエットってこうダイエットしたいっていう時期だから、でも食べ物とかもちょっと気をつけなきゃいけないけどっていう中でね、で何食べていいかってちょっと悩みますけど、ミネラル不足しないように頑張ってください。そう、食べるもの気をつけましょう、より一層ね。そして海さん、浩司陽子さん、 CK さん、美味しそうな CK さん、 お野菜と夏野菜ね、ゴーヤにナスにオクラにスイカ、これはたくさんの夏野菜が収穫できました。嫁が育てた畑の恵みを家族でありがたくいただきます。夏野菜食べたい、夏野菜カレー食べたい、夏野菜をいっぱい使ったカレーですね、ありがとうございます。うん。そして二郎さんと、ゴンさん、ゴンさんね、ありがとうございました。茨城ご案内いただきまして、その写真をね使っておりますね。朝日スーパードライ、あ、間違えた、皆さんも一緒に行きますか、朝日スーパードライの補助見学の写真ありがとうございます。この夏やること、丸1、ランラジオ深い in 茨城で楽しみながら茨城県を押すこと、ありがとうございます、押していただきました。丸2、大人の水遊びがしたくて滝に打たれにトレランに行きたいということで、あ、これは夏にやったことか。残るは e 申し込みへの主催者登録、もうね内容がもうガチリアルまあでもね、e 申し込みへの主催者登録なんかね、もうね、いやもうお似合いですよというか、やもうやってるでしょうねという感じでございますけど、ぜひやってください、ありがとうございます。そして黒崎みゆきさん、ありがとうございます。この夏やること、はい、でこれ頸椎捻挫かな、頸椎捻挫で4週間走れなかった期間を取り戻すぞと、11月のフルマラソンに向けて距離を伸ばしてしっかり走れるように体幹トレーニングも無理なく続けていこう、目指せサブ 3.25 ということでね、こう怪我明けということでございますが、ゆっくりゆっくり、まあ無理せずね、焦らず戻していきましょう。いいですね。あとはあっちさんと、あ、くーさん、ありがとうございました。先日もね、グッドゴールランクラブ横浜で開催したやつでご一緒させていただきまして、お盆休み突入なんですね、楽しんできてください。そんな方が多そう。美味しそうなスイカをあげてらっしゃるのはすすくんさん、お疲れ様です。ランオフイコール晩飯がビールなんですが、なんと缶ビール1本で抑えるメンタルの強さを発揮しております。すごい、飯をいろいろとボリューミーなのに作って、そのせいで腹が膨れたのもあるかも。素晴らしい。いっぱいに抑える。なかなか難しいですからね、これね。そして、マークさん、ハルくんちーくんのチチさん、みかんさん、ゼンタロウさん、ジュンジュン38さん、山トレめっちゃ行ってますね。もう山に行くっていうのは、やっぱりこう、今週もねすごい36度くらいの中高尾山に行ってきたんですけど、やっぱりそれでも 600m くらいしかないあのエリアの山でも上がると涼しいですね。で上がって日陰を走ると風も抜けてると、もう下とはもう全然違う感じなので、やっぱりこう山をうまく使うっていうのはいい感じですね。ありがとうございます。はい、あとご投稿いただいている方いるかな、ちょっとチェックしていきましょうかね。ありがとうございます。マサ2022さん、そしてたかしさん、アーチンさん、ありがとうございます。カリエンテさん、この夏やることチェックワンツー、ゴンさん、黒崎みゆきさん、そしてカリエンテさんはどうでしょうか。はい、この夏やることもう終わったんですけど、秋田のサオ、これなんて読むんだろう、サオに、これ関東祭りか、関東祭りを4日間楽しむこと、もう終わったんだ、これすごいな。去年は4日目にコロナ感染により息子の関東会が参加辞退、泣きじゃくる息子って見てたので、今年こそ元気に4日間やり遂げたかった、天気にも恵まれ最高の4日間でした。たくみさん、全国の皆さん、関東祭り見に来てください。秋田県、秋田大丈夫、復活しましたか。でもお祭りできたんですね。ラビットランナーさん、この夏やること、走るのはもちろんですが、庭キャンプ、庭バーベキュー、庭キャンプ、YouTube でバッチリ予習もしております。早速7月にやったんですが、今月はまだということで、夏は8月が本番だと思うので、たくさんやりたいと思います。庭バーベキューと庭キャンプ、いいですね。ちょっとキャンプ場行ってくんねって言って、ちょっとキャンプ場行ってくんねって言って、あ、行ってらっしゃいって家の目の前でやるっていうのがいいですね。確かに。あとですね、ご紹介しましょう。あ、素敵な花火だな、高橋さん、ありがとうございます。 もう夏休みに突入しているということで、走れる時期がやってきたが、次は10キロランは大丈夫、連日ランは大丈夫、悩みが尽きないが、まずは良かった、肉離れ再発せずってことですね。ありがとうございます。この夏やること、11月12日岡山マラソンサブ4に向けて、9月23日の30キロ、10月の30キロ完走に照準を合わせて、体力と走りきれる脚力を身につける、ただし怪我なく。これですね、だからその30キロやその20キロとか先のものが見えてて、そこに向けてこの夏はだからね、15キロとかちょっとステップを踏んでいくっていうね。そしてマリスポさん、ありがとうございます。夏は毎年お盆に長崎へ行くんですが、今年は時期をずらして月末に長崎、そして五島来ました。長崎の五島ですね、五島列島。目的は五島列島夕焼けマラソンに出るためでございます。60回以上は長崎に行ってるんですが、そんな行ってんの、60回行ってみたいな、長崎五島ね。五島は初めてということで、ゲストランナーは福士加代子さん、島のおもてなしアフターパーティーで振る舞われる五島牛、牛、もう楽しみ。本格的にラントリップを再開できるようになった夏、思い切り楽しみたいということで、素敵な後ろ姿でございます。いいですね。そしていちこさん、この夏やることというか、この夏やりたくてやったこと、 MJ20 というトレーナーイベントに参加してきました。年に1回、8月に第1週に開催されているというイベント、 MJ20 モンジュさんという福井にある里山を夜中に3時から20時間耐久でひたすらピストンするというイベントだから、モンジュ20で MJ20、はあ、往復12キロ累積1000をひたすらピストン、こりゃすごいわ。一見ハードそうなイベントですが、途中参加あり途中抜けあり、計測は自分でするという雰囲気は緩いイベント。私は1区往復しかせず、それでも3時間半くらいかかっちゃいましたが、すごい人は9往復くらいするそうです。すごいね。2年前にこのイベントを知った頃、別世界の話だなぁなんて思ってましたけれども、時が経つにつれてだんだん走りたい欲が出てきて、今年ついにエントリー。コースはきつかったんですが、全国からすごい人たちが参加をしており、すれ違いざまにその姿を間近で見れて、お互いに応援ができて、たくさんの刺激をもらいました。来年は2往復できるといいな。いいですね、いいじゃないですか。あー、ちょっと待って、めちゃくちゃ羨ましい投稿見つけちゃった。日々のランもそうなんですが、ということで、春くんちーくんの実践ありがとうございます。今年の夏は日本の4大フェス、そうなの、ライジングさんに参戦、僕も大好きな夏フェスです。過去2回行ったことがあるんですけどね、ライジングさん、北海道のね、ライジングさんロックフェスバル、いわゆる夏フェスです。楽しみ。義理のお父さんとお母さんと自分とハルくんとチーくんの3世代で参戦、一番楽しみにしていたハルくん、チーくんの母は所用により欠席ですけれども、最終日は名の通り朝日を迎えるまでオールナイトで、そう、ライジングさんを見るんですよ。ライブをするのにめちゃくちゃ体力勝負、トレランスタイルでエンジョイします。そう、間違いない、トレランスタイル。岡田さんはどんなアーティストさんが好きなのかなということで、自分は東京スカパラダイスオーケストラが大好きです。ありがとうございます。僕が過去2回でもそのライジング行った時は、日の出のタイミングでね、スカパラと、その一、まあ、その前一番最初にライジング行った時の日の出はね、エレカシでしたね。最高だったな。さあ、頑張ろうぜ、頑張ろう。よし、テイクオンさん、この夏やること。それは先月7月22日、23日に行われたオーバーナイト60キロ道草ウルトラマラソンのジャーナルをアップすること。あ、でもこれ上げてくださってますね。たくさんのラントリップメンバーの皆さんと、横浜みなとみらいから箱根湯本の駅まで一晩かけて走った壮大な大人の青春物語。いいですね。6月の日光千人同心街道ジャーニーランを先週やっと書き終えましたので、お盆休みの間に書き上げたいと思います。あ、そうだそうだ、このよしテイクオンさん、あれですよね、小説のようにレースを書いてくれてあ、だからまだこれから寄稿されるんですね。お疲れ様でございます。あと二郎さん、あ、コムさんもね、ありがとうございます。明日からまた1泊2日で出張ということで、荷物を持ち帰らねばならず、今日は行きだけの通勤ラン、この夏することももちろん、ランラジンノースリーブ T シャツを着て北海道マラソン完走、お待ちしております。自分にプレッシャーをかけてサブ 3.15 目指します。わー、いいですね、目標が明確ですね。いよいよですね、近づいてきましたね。そしてふみおさんも早速お題、この夏やること、今月27日北海道マラソンランラジ T シャツを着て MC たくみさんに向かって行ってきますとただいまを言うこと、うわー、お待ちしております。多分ゴールするときクタクタでただいまが言えないかも、でもこんな機会がないので頑張って言いたい。その時俺はどこにいるんだ。もうゴールエリアのなるべく近くでねMC していきたいと思うんですけど、ちょっとね、北海道マラソンってすっごいでっかいんで、どこに MC が入れるかちょっとまだ分かんないんですよね。なるべく近くで応援していきたいと思います。そしてありがとうございます。まゆさん、この夏 やること、
うん、
長い距離走らない方がいいと言われてましたけれども、フルやウルトラが走れなくても5キロや10キロがあるさと前向きに考えていましたところ、ね、足の怪我の問題ですかね。
うん、
そんな中で、あ、絶叫 MC さゆりさん、大阪に住んでる女性の MC の絶叫ゴールを聞けない、今どうしたらいいのかわからない状況ということで、とりあえずランの仕事を離れて10月に控えている手話の検定試験に向けて勉強する。あ、こういうのもいいですね。そうそう、違う切り口で皆さんご参加いただきありがとうございました。あ、ちょっと時間が来ちゃいましたね。あとは、タクトさん、そしてケイマーチーさん、ありがとうございます。この夏やることをケイマーチーさん、週末がメインですが、夏秋以降の大会に向けて土台作り、ロングジョグ続けたいと思います。これですね、11月19日の大会3つの中でどれにするか悩み中です。19日なんだろう、まあ、でも夏やっぱ土台ですよね。うん、そこなんですよ。はい、ケンタさん、この夏やること、この夏は娘が受験で実家にも帰らないので、夏休み中は朝ランして距離を踏みたいくらいかな。なるほどね、つまものの方のようにこの時期30キロ走なんてできないと思うので、週末ランナーを返上して回数を増やす。あ、これもいいかもしれないですね。いやー、この時期のね30キロとか結構ハードだと思うんだ。はい、チムランさん、チムランさんはランラジオの大根のやせること、この夏は我が家の3年生かける2人を全力応援したいと思います。いいですね、まだ2人とも部活引退前なので、これまで頑張った成果を出せるといいなと思いながら部活に出かける2人を先ほど送り出しました。家を出る時間がバラバラだし、いろいろ立て込んでるので、無理やり今朝は2部連にしました。4時半で第1部はサンダルラン、2号を送り出して、6時にシューズに履き替え第2部。すごいね素晴らしいですね。まあ、いろんな工夫があるかと思いますけれど、いや、皆さんそれぞれありがとうございます。すごいな、回数を増やす方、距離を伸ばす方、土台を作る方、いろいろいらっしゃいます。タクトさん、ライブラン終了後はランラジに切り替えてのんびりとランニング、ありがとうございます。この8月グッドゴールランクラブで2回も匠さんと大森代表に会えることでしょうねということで、8月7日と18日、お、そうだ、18日も横浜みなとみらいでダントリップピアというね、8月18日金曜日イベントがあります。これまだ募集してると思いますので、8月18日横浜エリアの方、近いという方お待ちしております。皆さんからいただいた、ハッシュタグランラジ、ハッシュタグん?ハッシュタグランラジのね、投稿、ツイッター、インスタ、いろいろとチェックさせていただいております。次回ぜひ、まあ、その今日ミネラルの話したんで、ちょっと食べ物、飲み物の話で元気の源教えてください。全部漢字でいきましょうか。元気と源全部漢字で、元気の源、皆さんの元気の源ぜひ教えてください。お願いします。ぜひね、冒頭にランラジのお題、元気の源とかって書いていただくと発見しやすくなっておりますので、大変助かります。よろしくお願いします。そしてツイッター、ジャーナル、あと僕がやってる、まあ、インスタグラムとか YouTube とかね、ぜひチェックしていただければ、まあ、この辺なんかも適宜情報発信しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたしました。今回もお聞きいただきありがとうございます。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんと夏もどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスラン、お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。